のびついってプレゼンツ、のびつア
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も山梨のラザーウォークの駐車場からお届けしているのびつRですが、お届けするのは本日もトヨコ名人とこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
はい、今日もまた持っております。
はい、こんばんは、ポリンスキーです。
立て続けにメールをたくさんいただいております。
すごいですね。
すごいじゃないですか。
いやー、どうしたんですかね。確変ですよね。
仕込みですか。
仕込みではないです。はい、仕込みはよくしません。
はい、
シロさんという方から多くもらいました。はい、いつも楽しく拝聴しております。2回目のメールです。シロと申します。うん、確か友達が大人になってから友達を作るのがどうのこうのっていうメールをいただいた方だったと思うんですけど、うん、自分のメール過去ハガキが、放送から流れる気持ち悪い感覚はすごく懐かしいです。ヤンタンリクエスト、ヤンリクリオールナイト、ついでに自分もぬかるみんでしたよ。まあそのぐらいの世代の方なんですよね。うんうん、ズバリ坂本さんにお尋ねします。
はい、
ご子息ソニックくんはオナニーをしていますか、またはしていそうですか。そっち側の話題、性教育は行ってますか。自分は20歳の娘、18歳娘、16歳の息子の父親なのですが、息子はオナニーをしているとは思えない感じなのです。ティッシュはあまり消費されないし、部屋もイカ臭い感じは皆無です。16歳にもなるのにオナニーすらしていないのではと、親として心配です。息子には全く女っ気がなく、しかも行ってる学校は高専で、女子も少なく、周りはメガネ君ばかりで、当の本人もメガネ君でして、若干心配になっております。女の子に興味があるかないのか、自分の場合は中1の時からしていたのですが、本人にオナニーしてるなんて聞くことができません。娘の場合は明けっぴろげな性格なので、素調面は心配ないのですが、息子は将来魔法使いになってしまうのではと今から心配しております。こういったことを話せる親子関係を築くべきだったのでしょうか、っていうおメールをシロさんからいただきまして、そうですね、ご子息は高専に行かれていて、メガネをかけていてっていう、ね、
まあ、でもそのだから話2つあるじゃないですか。
2つ、はい、
まず1つ目を聞きましょう。その坂本さんとこのお子さんはしてんのかしてないのかっていう、
もうね、
そんなもあっぺあっけっピロゲに喋れるような親子関係は気づいてもおりません。
うん、まあそれはそうですよね。
うん、そんな親子関係俺も気づいてなかった。
そんな親子関係聞いたことないですもん。
ないですよね。
そもそもだから自分らの親に喋ったことあります？
ないでしょう。
父親に、うん、
ないでしょう。
ないない。
うん、そこはもう察してくれっていう感じでしょ
う、
ね。
うん。
多分シロさんもないと思いますよ。
うん。うんうん、ないです。
そうですね。
でも威嚇臭くないし、ティッシュの消費量もないって言ってることは、
うん、
すごく特殊な時でオナニーを知るかね。
だからでもそれ
を
聞くと、聞くとですよ、
うん、
我々の父親も気にしてたのかなっていうことですよ。
気にしてたんでしょうね。
息子がそういうことしてんのか
と。気にしてなかったんじゃないですか。
気にしてなかったのかな。どうなんでしょうね。
ただ、
はい、
そのオナニーを実際にしない割合が増えてるっていう話は前なんか聞いたような気はしますよね、中学生とか。
ああ、そうなんですか。
うん、
全体的に、
ね、全体的に、
はいはい、
だって思春期の思い出ってオナニーしかないですからね。
君らはね、
はあ、
俺らはね、
いつマイライフですよ、もう、
うんうん、
俺らはそうですよ、
はい、
でも今は本当にしてない男子が結構いるっていう話も前聞いたことあるような気がする。
いや、それも自己申告じゃないですか。
うん
うん、
どうなの？
え？
自己申告で言って恥ずかしくて言わない人が増えたっていう説もあるじゃないですか。
まあまあね、
うん
うん、
あるある。
じゃあ俺らの時は恥ずかしくなかったのか。
恥ずかしくない、まあ隠れてやることですけどね、
うん、俺らも恥ずかしかったですよ。
けど最後なんかやったんっていうのは話としてはよくあったし、
うん、だって俺しなかったけど、は
いはい、今でもあるんじゃないですか。それ、
いやだってなんかあるたびにしこってんのっていうのをよく言われ、
うん、
言われなかった。
中学生の子やったら、うん、お前しこってんちゃうぞみたいなのとかよく言われて、
それはまあありますよね。まあ、地方の差もあるんじゃないですかね、それはね。 東京の子はなんか
そんな気には言わないのかな、
勝手なイメージですけど。
だって僕クラブの先輩に勧誘というか最初にガイダンス受けた時に、うん、君しこってんのかっていうことを言われた先輩、は
い
は
い、マスケン、
マスケン、
あーはーはー、いらっしゃいますね、
マスケンだから、
いらっしゃる、いらっしゃる、
いらっしゃって、はい、まあ、ね、僕らの先輩、尊敬する先輩なんですけど、
は
い、
マスケンは
パウエルじゃないよ、
マスケンはそこが肝なんですね。
君しこってんのか、
まあだって
しこってないって言った
と、いやいやいや、しこってますって、
うん、
いや、よっしゃって。
よっしゃ。
だから、絞ってなかった場合はどうなるの？
あ、もういいよって言われて。
まあ、多分、まあ、あんまり相手してもらえないでしょ
う、ね。嘘やろ、お前って言われて、多分、終わりじゃなかったんですか。その時に、イエス !I do!、うん、って言ったから、よかったのかも。
マスケ、昔も今も大してレベル変わらないんじゃないですかね。
まあまあまあ。あ、やめなさい、うちの後輩先輩悪く言うのも。
いやいやいや。まあ、それはいいとして、はい、でもまあ、はいはい、うちの場合は、
はい、
その、明けすけというか、
うん、
僕はね、僕は息子に結構何でも喋る派ですよ。
あ、そういう性的な。
性的っていうか、その、
イボミエナ。
イボミエナみたいな。
エロい体を体してんなとか言うんですか？
エロいとは言わないですけど、
いいな、
いいなとか、燃える的な感じのことは言います
よ、ね。燃えるね、
はい
はい
うん。
燃えるって便利ですよね。
そうそうそうそう。
オタク的なビクトルで燃えるって言えますからね。
うん、だからそういうのとかは結構、うん、あの、うん、ね。
はいはいはい。
まあいいね、みたいな感じの。
でも
ね、
僕もでも大人になってから、ちょっと気づいたことがあって、
はい。
いや、うちの親父とかね、
うん、
あと兄貴がいるんですけども、うん、兄貴とかは、なんか わざと俺が、こう、取りやすい位置とかに、なんかエロ本とか、
ね、
プレイボーイとかを置いといてくれたんじゃないかって思う節が最近なんかあって、
うん、
普通なんか息子にそれを隠そうと思ったら、
うん、
もっと隠すよなって思ってた。
手の届かないところね、
そう、うん、見えないところとか探しようがないところに、
うん、
でも割とその俺が一人で家にいる間に簡単にアクセスできるところに、
自分の机の引き出しの中とか、
引き出しの中とかじゃないですけど、ちょっとしたとこにもう置いといてくれたりしてたんですよ。
うん、優しい。
なんで多分ね、そのサポートしてくれてたなっていう節はもしかしたらあるのかもしれない。なんか
性の伝道者として、
そうそう、や弟にもちゃんとそういう普通に、あの普通にそういう風にたどってたどってもらいたいっていう思いから、
だから僕もあの、はい、ポリンスキーも兄貴がいるんで、
う
ん、
そうそう、兄貴がいると
兄貴のスリップストリームに入って性教育ができるっていうか、オナネタは付与しないんですよ、
うん、だからちょっと早いんですよ、うん、
や
っぱ同年代に比べて、
はいはい、
兄貴がいると全然違うんですよね、
スーパー写真室とかね、
うん、で僕みたいに一人っ子でも大丈夫なんですよ、
うんうん、
逆に隠せやすい、はいはい、
そうですね、
隠しやすいというかね、あの、うん、そのガードするのおかんの目だけでいいじゃないですか、
は
い、
そうですね、
でもこのシロさんの場合はお姉さんが2人いるんですよ、
あ、
お姉さんのガードをかいくぐってオナニーするので結構ハードル高いんじゃないですか、
そう
です
ね、悠仁さま大変ですね、
大変ですよ、久
々本当大変ですよ。
本当に大変ですね、
はい。
信号機作ってる場合じゃないですよね。
いや、だからね、これはだから、
お姉様の目が。
だから、したくてもできない、まあ、その部屋がね、
うん、
ちゃんと個人の部屋あると思うんですけど、うん、もしなかった場合とか、
いや、個人の部屋があったとしても、もう結構圧殺されてる可能性ありますよね、そこはね。もう自分はそんなんじゃないんだっていうのを、
うん、
言い聞かしてる場合もありますからね、その。
ちょっと危険ですよ。
だからその、うん、まあ、お父さんはやっぱりその、導いてあげるべきだと思いますね、僕は。
まあ、あの、逆のパターンもありますけどね。
ほう。
もう外で女作ってるっていう。
あ、もう、なるほど、アウトソース。
いやいやいやいや、はい、でも、高専生で、
オナニーなんかしないよ、
メガネかけて、女気がなくて、うん、多分デュエリストかもしれないんですよ。
理系のメガネ男子なんでしょ
召喚してるかもしれないですよ。
そうですよ。
うん、
いや、でも、この NHK ね、ここ最近ずーっと毎晩のように、
はい、
あの、高専ロボコンやってるんですよ、各地方大会の。昔に比べると、
うん、
なかなかイケメン揃ってません？
まあ、全体的にオタクっぽい人がいなくなってはいますけど、
うん。
うん、まあ、ロボットイコール、もうちょっとあの、未来の、なんでしょうね。あの、起業家が、ね、
うん、
その、昔のロボットっていうんじゃなくて、今ロボットって、多分、ペッパーとかあっちの方の、もうちょっとビジネスの匂いにする方のロボットになってるじゃないですか。
うん。うん、
機械系のロボットじゃないでしょ、
うん、
昔みたいに、
うん。
だからスマートになってるんじゃないですか、
まあ、光線ロボットはスマートには全く見えない
ですけど。見えないですもん。むき出しですもん。
まあまあまあ。
今、輪投げやってますからね、毎晩。
へ
ぇ、まあでもなんかね、その、うん、全然女の子にモテそうじゃないっていうタイプではないですよ。
なるほど。
今の光線って。
彼女いても不思議じゃない。
まあ、基本的にほら、地方の光線って、うん、ある程度レベル高いじゃないですか。
まあまあ、顔
のレベルが。
顔を閉まってるんでしょうね。
うん、うん、そんな、アホはいけないでしょ。
はい、そうですね。
だから、僕の知り合いにもあの息子が高専行ってる人いるんですけど、
うん、
はい、普通に彼女いますよ、
うんうん、なるほどね、
リア充ですね、
リア充なんですよ。だから多分ね、そんなに心配はしないこと、ただ家の中でお姉さんが2人いる、しかもお母さんがいる、女の目が3人、
18、16、
うん、
すごい羨ましい。
エロいですよね。
エロいですよね。なんか、
逆にね。
俺の姉貴は二人いて、みたいな。よくラノメじゃないな。エロゲーに出てそうな設定じゃないですか、なんか。
なるほどね。
でも、しかもそれが結構、明けすけな感じの、
うん、オープンな感じで。
オープンな感じの女子なんですよ。ほんなら絶対言うんでしょ、弟に。
うん。
やった
ん
か。
ちゃんとしてんのみたいな。
あんたもするんでしょみたいなこと言われたら、うん、ますますできへんよね。
不潔みたいな。
確かに。
不潔とは言わないよ、多分。
ああ、
うん、
彼女作りなさいよ、みたいな。
そうそうそうそう。1万円払ったら私手伝ってあげようか、みたいなこと言われたら俺絶対できへんもん。
なるほど。
それ坂本少年がお姉さんがいたらってこと？
いたら、妄想ですけど。
やっぱりお姉さん、いや、妄想やったらできるやろ。
いやいや、妄想でも
妄想やったらポインスケさんできますよね。
そうですね。
妄想やったらね。
うん、
いや、だってリアルじゃないんだもん。
いや、だからね、ハードル高いんだわ、きっと。
まあそうですよね、ハードル。
家の中でやる。
高い高い。
うん。
ってことはどこでするんですか、こういう子は。だって、高校生の時とかって、
うん、
もう一日開けるだけで、すごいコンディション悪くなるぐらい、
うん、
なんか、すごいことになるじゃないですか、一日開けるだけで。
うんうんうん、
一日開けるだけですごく気持ちよかったりするじゃないですか。
もう歯磨くのと同じレベルですからね。
歯磨くより回数多い時ありましたからね。
確かに。歯磨くの下手したら一日2回ですからね。
だって高校の時なんか、うんこしに行ったトイレにエロ本があったら、ああしなきゃって、駅のトイレとかでも支援勢いですからね。
それポリンスのお兄さんがあちこちに置いてくれてるわけでしょ、駅のトイレとか。
マッキーよ。
本当に導いてもらいましたね。家族のサポートあって。うん、
順調に育ったんだな。
そうですね。やっぱ男兄弟しかいないですからね。
環境男兄弟だったらね。
環境的には良かったですね。
だって女子がおかん一人ってことですよね。
そうそう
そう。そっか、やってる形跡がないっていうのは本当にオナニーをほとんどしないのかもね。週に1回とか。だって、高校生とか大学生でオナニー週2とか予想ったら絶対嘘やんって言ってたもんだって。そんなわけないやんって。
ああ、そう
ですね。それはよっぽど、満たされていて、本当にリアルに彼女がいいってできてるから、週2でいいのって言うんだけど、そうじゃなくて、でも、そんな多感な時期に彼女と一回やったら、それを置かずに、もう一回半数して3回できるよ、みたいな、感じになるでしょ、でも。
彼女が行ったことないから分からないんですけど、多感な時期に彼女いなかったから。
なるほど、なるほど。
いや、ポリスキーさんどうなんですか、性の電動車としては。
え、なんですか、それ。
いやいや。
そんなこと半数してやんないでしょ、別に。
モテる発言。
え、なんで
モテる発言。
どういうことい
や、だって、
はい、
そういう行為を、したいって思って、はい、ようやくできるようになって、はい、もう一回回想戦するわけじゃないですか。
回想戦より違う女性のグラビアとか見た方が良くないですか、ね、
回想戦じゃなくて感想戦じゃなくて、
うんうん、そんな
もうまた別のもので、
うん、
ああ生まれながらのハンターだね、ま、君は。
いや、まあベクトルが別じゃないですか、ね、
そっちの方が良くないですかっていう。
生身よりまたどうせ抜くんだったら別のやつで。
ああ、やっぱモテる男は違いますね。
違いますね。
いやいやいや、そうじゃないでしょ。自分はそうだってこと
です。自分はそうだってこと、
はい、僕は感想戦じゃなくて、うん、生身として行くじゃないですか。
はい、はいはいはい。
なんかそのうんうんああなんかこうたまにはね、
うん、
会心の当たりもあるんですけど、
はい、
若い頃から、
うん、
なんかちょっと芯外したなみたいな、
うん、
バッティングが多かったんですよ僕。
ほ
う、
は
あ、
はあ、は
スポーンっていうのはないってこと、ね、
そうそうそうそう。
うん
う
ん、
まあ、芯食ったもうまっすぐ飛んだっていう感じじゃなくて、
うんうん
うん、ファーみたいな感じ。
はいはい。
うん、いや、もう勢いまでファーってことはよくありますよ。そういうじゃなくて。
そうじゃなくて、なんか、7割方出たけど、
ダボったっていうか、ボーってみたいな感じ、ね。
そうそう、芯外したみたいな感じの時に、はいはい、終わってから、
う
もう一回自分で、
うん、
っていうのが多いですね。
あ、仕切り直し、
仕切り直しね、
はい、うん、あれなんでしょうね、自分でやる方が辛苦感じが。
ああ、そうなんですかね。
まあ、なるほど。それはまだ元この人の息子さんからしたら違う次元の話だと思いますけど。
ああ、そうそうね、そうね、そう、
いや、まあ、やってんじゃないですか。
いや、だからそれはね、俺やってる
としてもやっぱりもうそのなかなかねやりづらくて、
いや、
もうできるだけ早く済まさなきゃとか、もう絶対証拠残さんようにっていう感じでやってるのかもしれない
です。トイレとか、ね、
でもどう考えても性の匂いのしない人っているじゃないですか。
います。
僕はあの体操の白井くんってオナニーとかしなさそうな気はするんですよ。
あ、僕ね1年前の白井くんはそうだったけど、うん、
の
昨日の白井くんは、
昨日
の白井くんは
全然やってますよ。
やってたよな。
え、なんかあったの白井くん。
全然変わってるよ今。
白井くんってまだ精通してませんって感じじゃん。
いや去年まではそうやったけど、う
ん、昨日のニュース見て、
昨日のニュースは
じゃあ偽ロコマーシャル出ちゃダメじゃん。もう
昨日のあの新進3回転の後のあの優勝の顔は、うん、そ
う、え、もう、なんか覚えた。
やり遂げた顔。
女的
なんか、はい。もう、
あれはもう、モテの顔で
した。間違いなくもうやってますね、あれはもう。
じゃあ、あの、おぼこい感じが。
あ、ないない。おぼこい感じはもう男になって
た。男になってた。わー、面白くない。
いや、逆にね、
うん、
あの、俺、1年前の白井くんやったら、うん、内村には追いつかねえなと思ってたけど、うん、昨日のニュースの白井くん見て、
うん、
内村に追いつけるなって
。あ、思った。
思った。
じゃあ、そんな言い出したら、羽生くんはどうなんですか？
羽生くんは、
うん、オナニーしてるの？
羽生くんは手なんか使わなくてももう、
そうですよ。
周りの。
どういうこと？まあ、あの、ほっといても舐めてくれるんでしょみたいな感じなの？
いや、もう山ほどいるんじゃないですか？それを作ろうと思えば。
うん。
じゃあ、羽生くんだけは。
狙われてるでしょ、うん、どう考えても。
ああ。じゃあ家族がガードしてるんですかね。変な悪い虫がつかないように。
つかないようにもう先になんかそういう
プロに。
プロをもう用意してるかもしれない。
でもそういうのよく聞きますよね。うん、なんか石川遼にはそういうお付きがいるんじゃないかみたいなね。
まあ、まあ、昔一郎にあちこちにいたようにね。
うん、そうそう。あの、とにかくもう今はそのフィギュアに専念してもらいたいから。
から。
もう余計なこと考えないようにもうすぐ。
高級なデリーを呼んで。
本当のもうプロフェッショナル。
プロフェッショナルを。
速やかに。
プロボクシングみたいに筋力がいいのかどうかがフィギュアにどうなのか分かんないんですよね。
確かに。
でも白井くんそんな変わったの？
いや白井くん偉い。白井くんは
昨日の白井さんになったの？
白井さんになって、昨日のニュースは白井さんになってました。
マジで？
やってました。もうなんかもう本当。
ああ、やっぱり男子、あの年代の男子は3日会わへんかったらっていうのはほんまですよ。
うん、なんかもう顔つき違います
ね。顔つきがほんまにちょっと青年になってましたよ。
うん、
もう子供じゃないもの。
うん。
すごいね男って。
若干ちょっとなんかね、その、うん、まあ、ヒゲではないけど、うん、そのニキビ的なものとかヒゲ的なものとか、うん、本当にあのね、その成長期って言われるような感じが顔にも出てますけどね。
うん、少年から大人になった。
まあまあそうですね。ただ
う、
うん、ただあのひねりのあれは変わらんままですよ。
うん、なんかそういうので、なんか変な邪神が入ったから、あの、白井の技をできなくなったとかっていうことはないんですね。
逆になんかこう、自信がついて、
うん、みたいな。
そう。あっと、ラインオーバーしちゃったね、みたいな。昨日ラインオーバーしてましたけど。
でも、ブンみたいな。
そう。
うん、
へえ、ってことは、あれですかね、この白さんの息子さんも、白井さんになる時が、
う
ん、
まあ、
でも、あの、遅かれ早かれ、
うん、
知らんまま死ぬ人はいないんで。
まあね。
うん。
うん。
不慮の事故でもない限りはね。
ほんとほんと。あの、まあね、その、童貞しての、まあ僕みたいな遅いタイプもいるけど、
うん、
まあ、心配ないでしょう。
その時にお姉さんたちとかの反応が楽しみですね。
うん。
うん。いい男になったねって言ってくれるのかな。
逆にどう、あの、女性からして、
うん、
オナニーを一度もしたことない男の人ってどうなんでしょうね。
え？女性からしてです
か？女性からして。
それは、信じないでしょ。そんなこと。
信じないのかな？
信じないでしょ。
うん。
うん。
多分。
逆、まあ、
いやでも女性がオナニー、男が、女の人が自分でオナニーしないから男性もしないんだよって言っても通じるかもしれない。
うん、
ただ普通に、男の人と何人か付き合ってたら、
うん、
絶対してないって言って嘘やんって言われると、
うん、
性欲の塊なのにだって若い男なんてって、
うん
うん、
まあ敏感でしょうねそんなやつ。
あ、すぐ行っちゃうみたいな。
いやだって触ったことないみたいなレベルなんでしょ。
ああ、もう触れただけで、
うん、逆にそこまで我慢してて、うん、初めて触れたのが女性だったら、
うん、
快感ってすごいのかな。
いや、緊張する人もいると思いますよ。あ、
緊張ね。
それはでも初めてが本当に初めての女性だったとしたら、
うん、
気持ちよくなかったらそれで射精行為自体が気持ちよくないもんって思っちゃうかもしれないですよね。
あ、まあ、たまにいますよね。
だから僕ら初めてやったのが、なんじゃこりゃーってやっぱりなったわけですよ。
え、どういうなんじゃこりゃ。
どういうことですか、それ。
何これみたいな。
手血だらけにして。
いやいやいや、気持ちええって。
あ、気持ちええ方ね。
気持ちええねっていうなったんですよ。
気持ち悪いじゃなくてね。
うん。いや、なったでしょ、小西さんも。
覚えてないですね、ちょっと。
あ、モテるモテる、モテる男はね、もう忘れもしないですよ、僕は、本当に。
もう忘れましたね。
いや、もうなんか、ショックキャノンっていうのは、あの、
はあ、
いや、宇宙戦艦ヤマトとか出した後に、ツックンってこうなるみたいな感じで。
は
そうなんなの、ヤマト
って。もう反応がすごくて、もう腰が引けるみたいな。はあ、はあ、って。
世の中にこんなものがあっていうレベル。
そんなプロの彼女やったの初め。
違うよ、はい、自分で一人エッチした時よ。
あ、そっちか。
うん、彼女。一人エッチした時覚えてんの初めて。
うん、もう忘れられない。だって何も、一人エッチの仕方も何も覚えてないのに、教えてもらってないけど、なんか自分でこすってたら気持ちよくなって。
これずっとやってたらどうなんねやろ、死ぬかな。
死ぬかな、気持ちええなって思って、やって出たら、なんかすごいものがいっぱい出てきて、止まらないみたいな。
ああ、最初のオナニーは確かに覚えてますよ。
そうそう、覚えてないわ。
本当ですか、うん、僕はだからその本で読んだ知識で、ほんまかいなと思ってやったら、ほんまやわ、みたいな感じ
だって物心つく頃やもん。
あんま坂本さん初めてやった時は。
幼稚園か小学校
は背上がるか早いですね。
早熟な。
早い。
うん。
そんな早いんだ。
うん。
おしっこ漏らしたと思いましたもんね、初めてやった時。
まあ、お母さんこれ、みたいな。
うん。
まあ大変。
まあ大変ですね。
ね。
うん。
っていうことは、あの、シロさんの息子さんも多分、白井さんになる。
そうそうそう。まあまあ、でも、まあ、心配さん本当大丈夫ですよ。ね。もう、ほら。
心配してもしょうがないことですよね、それ。うん、しかも。
ね、他にね、うん、その、パンツを下ろしたままの下半身を朝、起こされた時に見つかるあの恥ずかしさに比べたら全然いいですよね。
まあね、うん、そういう、でも一度はみんな通るからね、そこは。
そこね。
そこの息子さんもね、通ってもらいたいですけど、
うん、まあ人生が豊かになるはず。
そうですよね。
なんでね。
全然その経験があるなしでまた違いますから。
うん、会話についていけないですよね。
うん。
AV 見た時に、なんか違う AV 男優の顔で行っちゃったよ、とか。
うん、
そんな会話ないでしょ。
会話したん、そんなベタな会話。
いやいやいや、あるじゃない
ですか。構成の中ではでも、多分してると思いますよ。
うん。
いや
友達同士では
でもね、友達同士エロの会話しない友達っていうのもいるじゃないですか。
いや、いますね。いくら言ってもいい。
うーん、なんか毛嫌いする人とかいますけど、
そういう集団にしかいなかったら、うん、当然その性の目覚めも遅いかもよ。
いや多分ね、光線はね、そんなね、うん、裏光線ロボコンみたいなのやってて、うん、その表に出せないけど、すげえオナニーマシン開発したんだよ、みたいな、
うん。
なんか自動的にこう、ね、なんかこう、チンポをこう吸い付いて、こう、ガーって前後に動くやつとか、うん、作ってんじゃないの？
そう、
技術あるから。
そうですね。作ってると思いますよ。
天下を利用して。
天下を利用して。うん、
天下カップみたいな。
そうそうそう。
部品でね、揃えた資材でね。
うん。
やってますよ。
そういうのやってると思いますよ、光線は。光線の楽しみ方があるでしょ。う
ん、だから安心だと。
うん、光線ファンの女の子っていないのかな。
いやー、僕もし今は高校生ぐらいの女の子いたら、光線の男の子を狙っといた方がいいかもよって。
だってよく聞くけど、うん、まあ、長野もそうですけど、光線行ってるって言ったら、うわ頭いいんだねみたいな感じで言われるから、
一番わかりやすい指標ですよね、はい、でもね、
そうそうそう、うん、ほんで言ったら、まあ分かってるじゃないですか、周りも就職も結構いいとこ行けるとかも分かってるんで、地方のその女の子は意外と光線の子は行けるんじゃないの、
うん。
大阪って意外と高専ってそんなに有名じゃないから、
う
ん、
は
い、
まあね、
なかなか高専って言っても、何それって言われ、専門学校とか言われるけど、ね、地方ではモテてると思うんですよね、意外と。
うん、
知らんだけで。
大丈夫ですかね。
大丈夫だと思いますよ。結構大丈夫な男は大丈夫だと思いますよ。
ということで、ご安心してください。
まあでも、うん、ちょっとエロ本とかを取りやすいところに置いてあげるっていうサポートはお勧めしますけどね。
でもな、でも女の人が多かったらお父さんこんなん
ダメだよ。お父さんがだから汚れ役にならなきゃいけないんですそこ。
ああ、ごめんごめん。
そうそう。
こんなところにプレイボーイが。
そうそうそう。
もう逆にあの娘がお風呂入ってるドアを開けてみるとかね、もう、うん、お父さんが。
お父さんがね。
うん。
汚れ役を。
お父さんが、キャッパンチみたいなこと
を。お父さんがね、そういうとこ見せてないお父さんなんじゃないかなという気もします。
真摯に。
なんかその、もう娘が二人いるっていうのもあって、手前、そういうことに触れられないんでしょう。うん、その家族全員がね。
まあ、逆にあの娘二人が裸で歩いてるとかね、もう。
うん、そうそうそう。
逆にね。何その天国。
で天国やけど、小さい頃からずっと見てたら、もう別に何とも思わなくなってくんじゃないのあれ、
ね。珍しくないとね、やっぱり。
そうや。
刺激がないですもんね、それ。
うん、女兄弟がいないから分かんないです
ね。分かんないですよね。
分かんない
です。うん、だから要は女子校の中は結構すごいって言うじゃないですか。
はい、うん。見てみたいです
ね。ね、もちろんもうみんなスカートはパンツの中に入れて、もうバタバタ仰ぎながら授業を受けてる的な、そんな伝説を聞くでしょ、みんな。
聞きます、聞きます。
ほんまなんでしょ、あれ。
家庭内女子校みたいなもんなんですかね。
え？
家庭内女子校みたいなもんなんですかね、この人。
いや、女子校でしょ、どう考えた
ら。まあまあまあまあ。
うん、だからもうね、多分お父さんももしかしたら肩身狭い思い。
そうですね。お父さんはまずそのどこでオナニーしてるかこれ書いてないじゃないですか。
それを聞きたい。
それを、いや、その辺の情報がないとちょっとアドバイスしようもないんじゃないですかね。
あ、厳しいな。
厳しいな。
厳しいな。
あなた今日いろいろ厳しいです
ね。そう。なんかそう思いますけど。
いつものポリンスキーやったら、はい、もうどうでもいいんじゃないですか。
どうでもいいじゃないですか。
いや、そうなんですけど。
さすがに、山梨まで来ると違いますよ、
ね、ラジオに来た
ら、ね。ちゃんとしたメールですからね、これ
は。うわ、真摯に答えないと。
はい、
お父さん、個室ビデオとか言ってたりするかも。
うん、そうでしょ、自分だけそういうずるいことして
た。個室ビデオって、うん、あれ、未成年でもいいんでしょ、ダメ。
いやいや、18歳以下、以上だったら入れると思います。
ああ、やっぱ高校生はダメなんだ、ね。
多分高校生が変装して、普通の格好していってもいけると思いますよ。身分証明書出されって言われることないから。
まあ、あそこの人たちは分かってるから。
分かってくれてるでしょ。昔の二月ロマンポルノのね、窓口のおっちゃんがあって、俺中学やったけど入れてくれましたよ。
うん。
ほら、別に。兄ちゃん、高倉美希好きなんか、みたいなこと言われました。
うん。
もう最高ですけどね、今、16歳の僕がいれば、コスビデオっていうのがあってな、2時間で1000円でビデオ6本まで借りれんねんって言った。何それって。
1000円。お父さんから1000円もらってね。
もらって行きますよ。
そうそう。
一緒に行くか。
とりあえず入り口まではついてってあげてもいい、
ね。桃太郎行くか。
いいですね、そうそう。
お父さんと一緒に。
ジュエリー行くかとか。
うん。いいと思いますけどね、そういうのも。
あ、それいいっすね、うんうん。お父さんと一緒にソープランド行くより。
確かに。
うん。
うん、個室ビデオならね、まあ。
うん、
で、お父さんも家でなかなかね。
そうそうそうそうそう。あれですか、
娘さんとか奥さんがいるから、
うん、そしたらね、息子さんとのだけの秘密になりますから。
そうそう、で2人で DVD を借り合って、これどうやったこの前みたいな、
うん、もうさ、ボクシーのコマーシャルとか使えそうですね。
使えそうです ね、
いいですね、
大人の
反町が
エータとか、
そうそう、2人でジュリアとか借りたりとかね、うん、えらいお前年もう熟女好みだなお前みたいな、う
ん、なるほど、いいですね、それは。
心配しなくていいってことですね。
まあ、とりあえず帰ったら、とりあえずソニックにメールをね。
はい、やってんのか。
やってんのか。
まだメールをいただけてるんですよ。
おお、すごいじゃないですか。
で、メールをいただいたのはカオス MK さんっていう方で、この人ね、昔何回か会ったことあると思うんですよ。配布会とかオフ会とか。
まあ、怒られてるんでしたら多分ここにいる全員、もしかしたら会ってるかもしれないですね。
すごい連投で何通もいただいてるんですけど。
連投って、
まあ、ありがたいですね。
もったいないんで、まあまあ、何通か、
分けて、
これから行きたいんですけど、全部が全部喋るかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、はい、ちょっと今気になったメールが一個ありました。有名人に怒られたことありますかっていうタイトルなんですけど、乃木巣の皆さん、こんにちは、カオス MK です。乃木巣の皆さんは有名人に怒られたことがありますか？私はネット配信されていた版のぬかるみの世界の公開収録で、新野先生に怒られました。 収録中にトイレ行くと、行くのに立ち上がると、新野先生に、なんで立ち上がるの？トイレに行くためです。おしっこは始まる前に済まさないと、何してんの？
あかんやないの、みたいな。
あかんやないの、自分って、収録前に行ったのですが、まだ行きたくなって、我慢できへんの？と怒られてしまいました。おしっことかが大好きな新野先生に怒られたので、妙な気持ちになりました。ノギツの皆さんは有名人に怒られたことはありますかっていう。
まあ、おしっこ好きですよね、新野先生は。
つぶちゃん、私、おしっこ、たまたに分かれんの。
最近、おしっこでうんここびり落とすの大好きなのよね、みたいな。新野先生、そんな話ばっかりしてたよね。
してるくせに、うん、カオセイムケイさんが、おしっこに行って立ち上がろうとしたら、何収録前済ませへんのって。確かに理不尽ですよね。
うん。まあ、確かにね。
堀月さんは、ありますか？有名人に怒られたことって。
ほら、あんまり怒られたことないんですよ。
できた人だからね。
その、
堀月さんはね。
な人生で、うん。
人生で怒られたことないってすごいですよね。
いやいや、有名人にね。まず有名人に会うことが少ない。ま
あ、ないでしょうね。ないし、会っても怒られるようなことしないでしょ？それ、普通に。
おしっこ行ったりとかしない。
おしっこ行く、行っても別に怒らない有名人の方が多いじゃないですか。
うん。
そうでしょ？
まあね。まあ
その有名人に怒られたことありますかっていうすごいレアなケースですよね、これ。もう普通の人にも怒られたこともなかなか、ね。
もうこの年になるともちろんないんですけど。
まあ、
怒られないようにね、生きてきましたから、今までも。
ああ、すごいですね。
怒られたくないので。
うん。
怒られて嫌な気持ちになるんで。
うん。僕はい、昔小学生ぐらいの頃に西宮球場に行って、
はい、
ほんで出てきた松永の自転車を追っかけて、ついてくんなって言って怒られましたよ。
ああ、十分。
すごい
ね。松永に。
うん。あと、福本豊さんにサインもらおうとして、みんなで小学生10人ぐらいという感じで、わーってノート出したら、
はい、
全員ちゃんとサインしてあるから並べって怒られました。
結構怒られてるじゃないですか。
野球選手ばっかりです。です
ね、
野球選手ばっかり。
まあ、大阪の野球選手は柄悪そうな、う
ん。あと、近鉄の選手にヤジ飛ばして怒られたことあります
よ。へー。
有名人なのかな。
有名人に子供の頃に会う機会ってなかったですね。
なかったですね。
我々は。
あとね、有名人
はね、そういうのあるかもしれないですけど、うちはもう京都の片田舎だったんで、
うん、
全くなかったですね。
まあ、芸人はね、
うん、
月亭課長とか、
はい、
なんか、まあまあ、その頃ずっと京橋に住んでたんで、
うんうん、
たまに芸人は西川のりおとか、
はい、
歩いてたりしたんですけどね、
うんうん、
怒られるようなことしないですからね、芸人に。
そうですよね、
坂田敏夫にアホって言ったこともないし、なんかね、芸人、まあ、大阪の有名人だったら、大体芸人かプロ野球選手の二択になっちゃうんですけど、
そうですよね。
うん、
で、まあ、あともう一ついただいたのが、はい、AM ラジオでハガキを読まれたことがありますっていうので、まあ、前に坂本さんがね、ハガキ職人のメールに対して答えていたので、
うん、
まあ、この人は、サイキック青年団と神岡龍太郎の笑い、歌って笑ってどんどこどんでハガキ
の意味
があるって。サイキックでは2回、サイン会の神戸会場の整理券の番号が分かったので、大阪の朝日屋は整理券がなくなったので、大阪でサイン、整理券がもらえなかった人は神戸に行ってくださいという内容と、まあいろいろあったんですよね、うん、この、新大、神戸大学でイベントしたりとか、まあ。
ああ、サイキックの方ね。
そうそうそう。
はいはい、いや、でも、どんどこどんの方がすごいですよ。
そうそう、それを言っていましたね。
うん。
そうですね。どんどこどんの方は、花束プレゼントに採用されました。祖母の民謡の発表会に花束を送ってくださいという内容で。
花キューピット、
そう。花キューピットかな。
よくわかんないけど。
発表会の会場に花束が送られました。写真と令状を送るルールだったので、写真を送ると祖母の三姉妹はそっくりだったので、ジャクジャク氏が当時小林生の、有名なパッドサイゲリアと歌われました。それで嬉しくなり、パッドサイゲリアの孫というラジオネームでハガキを送りましたが、三谷美美氏が読んでもらいましたが、上岡氏とジャクジャク氏が面白くないハガキは読まないと言われました。やっぱり上岡龍太郎氏の笑って歌ってどんどころのレベルは高いです。でも坂本さんの採用がされていない番組で採用されたのは貴重な権限なんだと思います。
あー、すげーなー。
すげーな。
ちょっとムカつくな。
ノギツの皆さん、他にラジオやテレビでハガキやメールを採用された経験はありますかっていうところなんですけど、まあ坂本さんこの前ね、
うん、
ハガキ職人のメールの回って、ポリスケさんなんか経験はありますか？
いやー、ラジオ出したことないですね。
ないですか？
うん。ラジオにハガキでしょ？
うん。
出したことないですね。
そもそもラジオ聞いてました。
ラジオもほんと、
KBS 京都なんかとか
はない？ KBS 京都は聞いてましたし、 まあ、ブンブンリクエストとか聞いてました
けど。ブンブンリクエストね。
はい、ありましたね。
はい、聞きながら寝てましたけども、うん、ハガキを出そうっていう発想になったことないですね。
絶対オフ会に行くタイプではないですよね。
その番組に参加しようみたいなことはあんまりないです
ね。うん、今、配信してる側やからもう仕方なく配布会とかオフ会に出てただけで、
うん、
聞いてた方だったら多分来てないですよね。
聞いた
多分ね、絶対来ないタイプですよね。
聞いてない可能性もある。はい。
そういう、はい、もうすごい門外カンプリが、
はいはい、
そうですね。
そこが魅力ですから。
まあそうですね。それがポリンスキーさんですから。
から。
いや、で、この話が来たわけではないんですけど、はい、僕、メールはこの前、ラジオに出たとかって話したじゃないですか。
あのこの人は、あれなんですよ。はいはい、はがき職人じゃなくて、公開収録に出たいタイプなんです、
う
ん、
なるほど。そういう人がいる。
メールを読まれるっていうんじゃなくて、うん、はい、電話で出るとか、
はい、
よくあるじゃないですか。はい、あっちだったりする、
うんうん。クイズ答えたりとか。
俺に喋らせろっていうタイプなんですよ。
そう。
あるある。
あるある。
この人はあるある。
あるある。いや、なんかたまたまね。で、僕、この前、先々週かな、下北沢で、清水美智子と、能町みね子さんのイベントがあったんですよ。それは人生相談イベントっていう、不思議なイベントをやっていて。
あ、社楽祭。
いや、うん。
サブカル
っぽい、ぽいぽい。
まあ、ぽいじゃなくてサブカルでしょ、もう。
でも、それは初めての試みで、二人もどうやって仕切ったらいいのかわからなくて、で、そこにアンガールのズルの田中も来たんですよ。なぜかその組み合わせで。で、そこで、まあ、人生相談イベントとか誰がネタ用意するのかなと思って、
うん、
当然来る人が書かないとダメなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでしょ。
でも書かされるわけですよ僕らが、うん、
人生相談、
ね、わあ困ったなと思って、うん、ガチの人生相談なんか書けないじゃないですか。
一人で行ったの？
いや奥さんと二人で、
うん。じゃあもうガチの人生相談なんか書けないじゃん。
書けない。
一人で行ったらまだね。
例えばセックスレスなんですけどどうしましたとかっていう書いてもいい
わけですよ。書けるわけですけど、
はい、そこにセックスレスですって言って大人に行ったら、まあ、まずいじゃないですか。
奥さんの乳輪が15センチあるんですとか、
書けないじゃないですか。違うわ。
書けないからね。
書けないよ。
奥さんの下が猫舌でザラザラしてるからフェラチオ痛いんですとか、書けないですからね。
ちょっとそれはやめてもらえますか。
ははー
、うん、ははーっていろいろあるじゃないですか。
ま
あ
はい、
で、とりあえず、多分これはみんなに、清水美智子と能町みね子だから、うん、まあ、もっとディープなやつやってもいいかもしれないけど、とりあえず最初のイベントだから当たり障りのないこと書いた方がいいんだろうなと思って、
うんうん、
書いたネタがあったんですけど、
書いたネタ。
ネタが、うん、ネタっていうか、まあ、うん、議題、
まあ、質問
ね、
は
い。で、結局6人ぐらい、うん、それは採用されたんですけど、うん、僕と嫁はんが、うん、二人とも採用された。僕はトップバッター。
分散のある。
まあ分かりやすい字、分かりやすい
取り上げられやすいやつ。
そう、取り上げやすい。はい、もう、打ちやすいボールを投げて。はいはい、で、僕が結構書いたのは、
うん、
中学生の時からファッションセンスが進歩してない気がしてならない。
うん
うん、どうやったらおしゃれになれるでしょうか、みたいな、
うんうん。
やったら、うん、いきなりアンガールズの田中さんが、
うん
ね、答えてくれるんですよ。
うん、
それは、って、目の前、はいはい、僕の目の前に立って、相談に答えてくれるんですよ。
名人も立つんでしょ？
僕は立たないですけど、誰ですかって言って、僕です、みたいな。
はい、
ああ、39歳って、アンガールズの誕生日、僕は同級生だったみたいで。
は
い
は
い
は
い、
じゃあもうアンガールズは
直接、ああ、そうなのみたいなんで、
は
い。
俺を見習えと。
まあ、半分そう、うん、ですよ。で、それはね、一番いいのはね、おしゃれな友達見つけることだよ、みたいな。ああ、なるほど。このシャツは、小木さんにもらったのね。
うん、あ、なるほど、ね。
ああ、まあ、背丈って、背高いからね。うん。だから、おしゃれな友達見つけるべきだよって、うん。
その人の服をもらえと。
うん。でも、おしゃれな友達そんなにいないんですけど。
そもそも友達がいないからね。
そう、友達も少ないし。
うん。
うん、まあ、困ったね、みたいな。じゃあ、好きな芸能人の格好を習えばって言われて。
うん、
なんかすごいマットな回答されて。でも、テリー伊藤さんなんかの真似しちゃダメだよ。あの人の回すぐ、着てる服は高いからって言われて、
うん、
それで終わり。
へぇ、
うん、真摯に答えてくれて。で、嫁はんは、こういうサブカルのイベントに行くのは行くんですけど、旦那と行くことも少なく、
うん、
友達が作れません。どうやったら友達が作れますかっていう相談
でした。サブカル友達が欲しいってこと？
うん。サブカルっぽいイベントに来た時に友達が欲しいんだけど、声もかけられ、 一緒に行ってもらう人もいないし、一人も行きがちなんですね、うん、舞台とか行く時も。
旦那の付き合いが悪いってこと？
まあそういうのも言ってる犯人。
あとはもうそのイベントがサブカル呼ばわりですね、じゃあ、
うん、そうそう、サブカル呼ばわり
呼ばわり、サブカル好きな女が言ってる
わけ。サブカル、その時に声をかければいいんじゃないっていうの清水さんは答えてくれたんですけど、
それができへん言うとんねん、
それができへん言うとんねんやみたいな。それがずっと同じイベントだったら毎回毎回同じやつで来てるなっていう子が多分気づくはずだから、そういう時にこの前この前イベント来てましたよねって声をかけたら、う
ん、それができ
へんとねやろっていうのを心の中で思いながら、うん、そうなんかまあ半分芸能人に怒られるとかっていうのと、まあメールを出したことありますかって言われたありますかっていうのを、まあなんかちょうど合わし持ったような経験が今回あったなっていう、うん、
なるほど、
感じでしたけどね。なかなか、あ
の、清水美智子のイベント好きやな。
まあね、モノマネ一個もしてくれなかったですけどね。
そりゃそうでしょ。
モノマネちょっとしてくれんのかな思ったら、一切ない清水美智子のイベント。
モノマネで人生相談してくれんやったらね。
寂聴の話はちょっとしてたかな。
あ、
清水美智子の寂聴のモノマネってできましたね。うん、はい。
だその弱調で答えてくれんの？
やってくれたらよかったんですけど、それもなく。案外普通に。
何のひねりもないじゃないですか。
うん、もうちょっとやってほしかったなと思ったんですけど。うん、まあそんな感じで。
そんな感じで。
そんな感じですか。はい。
まあでもまあ怒られたわけでもないんでしょうけどね。
怒られたわけではないけど、アンガールズの田中があんなに、
普通に。
普通に、なんか偉そうに、
うん。偉そう？
いやいやいやいや、
偉いじゃない
ですか。偉いん
で。いやいやいや。なんか普通にアドバイスされたから、うん、妙にそれが面白くて
うん、
有名人っていうのはそれぐらいですか、じゃあ。
そうですね、有名人あんまりなんかいるかな、なんか、ね、誰かと会ったような気もするけどまあ有名人そんなに今までの人生で間近で喋ったことあるかっていうと、僕も西川のりおぐらいですかね。
そうでしょうね、うん、なんかもう大阪だからね、うん、
西川のり、まあ、ドッキリっていうか人間観察ドキュメントみたいなやつがあって、うん、僕がホテルでベルベオーイしてるときに、その仕込みでね、
うん、
西川のりおは、あの、ホテルのアメニティを全部盗んでいくみたいな、話が作られていて、出ちゃげるっていう、まあ、企画というかね、そういうのがあって、西川のりおをアテンドするみたいなんで、一旦テレビに出ましたけど、
うん、
大学生のときに。
ほ
う。うん。
それ初めて聞いたね。
うん。でも全然、特に怒られることもない。まあ、それ怒らんよな。
普通怒んないでしょ。
うん。普通芸能人は怒らないですよ。はい、だから、カオセムケイさんのね、シンのシンに、
うん、
おしっこなんでちゃんと行かないのっていうのは、うん、すごい貴重な。
シンのシンさんは言うんだよね。
うん。
うん、
言いそうですよね。
確かに言いそうなんですよ、また。なかなかやっぱりシンの、あ、もう行ってはれへんからね。
いや、行かれへんっていうか、別にいてなくはないけど、出ない、出てこないんでしょ？
え？
そうなの？
え？いやいや、知られてるわけじゃないじゃないですか。
あ、そうなの、うん、まだ生きてはるの？
いや、この前も言いましたよ。真の先生どうしてんのかなって。まだ生きてんのちゃうって。
俺、死んだとばっかり思
った。いやいやいやいや。
もう亡くなったんかなと思っとった。
いやいや、まだ生きてます
よ。あ、そうなんや。
大丈夫ですよ。
そうね、有名人に怒られることって、だからもうそもそも出会う機会がないね、関西だとね。
ないですね。
うん、
まあ、東京だと怒られそうですけどね、プライベートなんで。
そうそうそうそうそう、普通に受け答えしてくれるからね、関西の芸人さんとかプロ野球選手もそうですけど。
うん、まあ、というところで、
はい、
まあ、カオセムケイさんのメールは
以上です。
以上ではないんですけど、まあ、今後も
あるの、
今後も使って
あるかもしれない。ありがとうございました。
ありがとうございます。